それでは今日の聖書の箇所を拝読いたします。今日の聖書の箇所はヨハネの第一の手紙4章7節から12節となっております。新約聖書のページが380ページとなっております。新約聖書380ページ、ヨハネの第一の手紙4章7節から12節まで、それではお読みいたします。愛する者たちよ、私たちは互いに愛し合おうではないか。愛は神から出たものなのである。すべて愛する者は神から生まれたものであって神を知っている。愛さない者は神を知らない。神は愛である。神はその一人子を世に遣わし、彼によって私たちを生きるようにしてくださった。それによって私たちに対する神の愛が明らかにされたのである。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いの供え物として御子をお遣わしになった。ここに愛がある。愛する者たちよ、神がこのように私たちを愛してくださったのであるから、私たちも互いに愛し合うべきである。神を見た者はまだ一人もいない。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにいまし、神の愛が私たちのうちに全うされるのである。それでは今朝はこの聖書の箇所を通しまして、説教題、私たちの愛の源は神の愛と題しまして、泉川牧師よりメッセージをいただきます。
皆様おはようございます。お祈りをして今日のメッセージを取り継がせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。今日もあなたの愛の中に置かれていること、本当にそのことを感謝し、また嬉しく思うこの時であります。天の父なる神様、私たちが罪人であった時に、あなたは私たちを愛してくださって、イエス・キリストを十字架におかけになりました。常にあなたは私たちのことを愛してくださるお方ですから、心から感謝をいたします。今日もまたこの礼拝も、あなたご自身が私たちを呼び集めてくださって、この礼拝の場を持たしめてくださること、ありがとうございます。すべてのことに先立ってくださるあなたの愛を心から感謝をいたします。これからこの礼拝の中で、私たちも心からなる感謝と賛美をあなたにお捧げするところでありますけれど、私たちの心ですから、どうぞあなたが喜んで受けてくださることを願っております。またこの場であなたが命の御言葉を与えてくださること、ありがとうございます。御言葉を通して私たちはこのような素晴らしい世界の中に導いていただけました。さらにあなたは私たちを引き上げて成長させ、ついには神の国という世界をも私たちが見ることができるようにしようとしてくださっております。そのために御言葉を与えてくださる恵みをありがとうございます。また御言葉を通して働かれるご聖霊も、父の御心がなるように私たち一人一人の中で働いてくださること、ありがとうございます。どうぞ私たちが御言葉の恵みに預かって、これまで見えなかったことが見えるようになり、聞こえなかったことが聞こえるようになり、さらに引き上げられた世界を目指して歩んでいくことのできるものとならしめてください。これから御言葉を取り継ごうとするこの小さき者の上にも、あなたのご主権がありますことをお願いいたします。御手に委ねてイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。教会の中で、多くの兄弟姉妹と一緒に生活をしていると、一人一人のこの話すお話の中から、 心が温まるような喜ぶことができるようなそういうお話を聞くことはよくあることであります。去った水曜日の祈祷会の中でもある兄弟が自分が住んでいるところのですね周りにはクリスチャンの方々が多いのでありますけれど、そのクリスチャンの方々が夕食を作ったから食べに来なさいとかですね、また好きな時に食べたらいいよと作ってくださったものをですね分けてくれる、まあ、その兄弟が言うにはですね、食事は独り身であってもですねコンビニとかですね食堂とか行けば食べるものはあるので別に食べるものに困っているわけではないけれど、自分のことをいつも覚えてくれている、自分のことを心にかけてくれている、それが本当に嬉しいんだという話をしておりました。まあ、教会の日常生活の中でよくある光景ではありますけれど、本当に兄弟姉妹が家族としてお互いのことを思い合っている、その光景がですね思い浮かべられるようで大変嬉しい思いですね。また高齢者の車の運転のことですね、そういったことはつい最近はテレビ新聞でですねあまり今否定的な意味での報道が多いので、高齢者の方々運転ということについては特に気を使うのではないかと思いますが、まあ、そういう中でですね生活の不便はありますけれど免許を返納して車を運転しないという選択肢をする人も出てくるわけであります。まあ、そういった時にですねお家から教会までどう通うかって歩いていきますとこうおっしゃいますけれど、暑い日照りの時もありますし大雨の時もある、まあそういった状況があるということが分かると、兄弟姉妹の中に手を挙げてじゃあ私たちで、交代交代で、迎えを送迎をですねしようじゃないかというお話が出てくる、そういったことも教会の中ではよく聞くお話ではありますけれど、嘉手納教会の中でもそういう日常生活の中で兄弟姉妹のことを思ってこういう心遣いあるいは具体的な奉仕というのがあるということですね。本当に嬉しいことだなとこう思います。これはあくまで一例であって本当にたくさんのですねそういった類のお話を教会生活をする中で皆さんから聞くことがあります。またおそらく私の耳に届かずあるいは他の人たちには知られないことであっても右手でしていることを左手に知らせないような形でまた兄弟姉妹のことを思いながらいろいろしてくださる方も多いのだろうというふうに思います。また具体的な奉仕だけじゃなくてそれぞれの祈りの時に兄弟姉妹のことを思って祈ってくださっているそういうこともきっとあるんだようなと思います。私たちは目には見えませんけれど確かに一つの絆の中にですね結ばれているのだということを思いますね。来週には教会学校の小学科のですね子どもたちのキャンプがありますけれど先生方やその家族あるいはまた兄弟姉妹もですねそのことを覚えて祈ってくださっておりますし、またその中で今年のキャンプも祝福されることになるんだというふうに思っておりますけれど、こういった教会の中で小さな子どもたちが健やかに育つことができる、やがて神を愛し人を愛することのできるそういった人物がその中から育っていくんだなと思いますときに、全てのことは私たちが本当に神の家族として兄弟姉妹としてかけがえのない存在としてお互いがお互いのことを愛する大切にするということの営みなんだなというふうに思います。まあ、そういう意味では本当に嘉手納教会もイエス・キリストによって結ばれて神様の愛を知る者として私たちの生活の中に神の愛が広がりつつあるんだなということを思います。 さて今日はヨハネの手紙の第1、4章7節から12節までのお言葉が与えられたので、その言葉を通して語らせていただきたいと思いますけれど、今日の聖書の箇所は最初にもありますように、愛する者たちよ、私たちは互いに愛し合おうではないかと、互いに愛し合うことというところで始まっております。そして最後の言葉もですね、神を見た者はまだ一人もいない、もし私たちが互いに愛し合うならという、そこでもですね、私たちが互いに愛し合うという、そしてその前の言葉でも、神がこのように私たちを愛してくださったのであるから、私たちも互いに愛し合うべきである。ここで述べられていることは、互いに愛し合いましょうと、互いに愛し合うことが正しいことである、それが望ましいことである、そういうふうに語ってくれているわけであります。まあ、そういう意味では、天の父なる神様は愛なるお方だから、その天の父なる神様の愛なるお方だから、その方を通して生まれたものは、神が愛であるように、神によって生まれたものも愛となるんだ。ですから神が、三位一体の神が愛し合っているように、そして天の父なる神様が私たちのことを愛してくださっているように、私たちもまた互いに愛し合うべきであり、愛し合うことは神の愛に基づいて生きているものであれば、それは当然そうなっていくんだというふうに聖書は語ってくださっているわけですよね。もし私たちが愛さないのであれば、それは自動的に神様のことをまだ知らないということなんだというふうに、今日の聖書の箇所は教えてくださっていますね。ここで知るというのはですね、単なる知的なことではないですね。知識的に知ってる知ってないの話ではないですね。サタンであってもですね、神が愛なる方であるということは知っていますですよね。ですからサタンでも知ることのできる、その知ってるというレベルの話をしているということではありません。この知るというのはですね、言うなれば体験する、身をもってそのことを知るということですよね。ですから神様の愛を知る、神を知るという、そういう人はですね、神ご自身を体験するということですから、ですから神を私たちが知るためには、神と具体的なですね、つながりがなければいけませんね。どんなことであっても、それ私たちが相手をですね、知る、相手のことを体験する、それを自分たちの心を受け取っていくという、こういう出来事というのはつながりを持つ、つながるからこそできることですね。ですからサタンはですね、神が愛であることっていう、 愛なる方であるということは知ってますけれど、つながりの中で知るのではありません。あくまで神様を向こう側に置いて、外側にいてですね、神は愛なる方であるということを単に知っているということですね。ですから私たち、神に会って生きようとする私たちは、神様のことを頭で知っているということでは全く足りないということをぜひ覚えててくださいね。私たちは日々の生活の中で神様を、神様とのつながりの中で、まさに神様の愛そのものを体験し、神様の愛そのものに触れることができるところにいて、神は愛であると知るようにしていくということが望ましいことで、またそれが正しいことでもあると、このように言うことができるわけですよね。ですからそういう意味では、イエス・キリストの時代にも神様を信じていると言っているですね、祭司長たちがおりましたし、祭司たちがいたし、立法学者やその他社会的にリーダーシップを取っているような人たちもおりました。まあ、ユダヤ人というのは、言うなれば一神教、神様を民全体でですね信じているという、こういう国ですからね。ですから神様のことを知らない人は一人もいないという、こういう状況です。でも 神様のことを知っていると言ってもですね、それは知識として理性的に知っているというだけであってですね、本当に神そのものとの交わりの中で神様を知るということではなかったわけですよね。いえ、そもそもユダヤ人たちだけではなくて、この全人類ですね、神なる方がいるということは、なんとなく、誰であっても知るし想像することもできるわけですけれど、イエス・キリストがこの世界に来てくださって、そして私たちにですね、神様との関係を回復させてくださるまでの間は、本当の意味で神を知る、神とのつながりの中で神そのものを体験するということはできない、そういうことであったということですね。ですから多くの人たちは神様のことを信じ、神様のことを知っていると、こうは言ってもなかなか神様とのつながりの中に生きることができなかったので、どこか神様は遠くにいて、自分たちのと共にですね、いる方ではあるとは思えなかったということでもありましょう。まあ、そういう意味では私たちはですね、イエス・キリストがこの世界に来てくださったことを通して、父なる神様の愛を本当の意味で知っている方、ね、イエス・キリストはこの世界で初めてですね、神様の愛を、神様という方を本当に知っている方としてこの世界に来てくださいました。イエス・キリストはどんな時でも父なる神様とつながっておりました。父なる神様を忘れることはありません。いえ、父の心をいつも思いながらそれを実現しようとして働かれました。ですからイエス・キリストはですね、どんな時にも父なる神様とのつながりの中におられました。ですからこそ父なる神様が愛であるということをイエス・キリストほど知っている方はいらっしゃいませんし、またイエス・キリストは神の愛を知っているからこそ、イエス・キリストはご自身もですね、愛なる方として私たち人間の間をですね、巡り歩いて人々との関わりの中で私たちに本当の愛というのを体験させてくださったということですね。ですからもしイエス・キリストがこの世界に来てくださることがなければ、私たちはいつまでたっても神が愛なる方であるということを知らないままに、少なくとも聖書の言葉でですね、字面として神は愛という言葉をしてたとしても、それは結局知的に知るということであって、その愛がどういうものであるかということは全くわからないということであったらだろうというふうに思うわけですね。ですからそういう意味で教会の中にですね、小さな出来事であっても、お互いがお互いのことを家族として思い合っている姿というのは、一人一人の心の中にもともとあったものではなくて、これは天の父なる神様とのつながりをイエス・キリストを通して持つことができた、そのことを通して一人一人が神様に愛されている、神様に生かされている、神様に受け入れられている、そういった一つ一つのことを体験することを通して、知った、そういう意味での知ったというのは、必ずその心を、その思いを私たちは自分のものにしていくということができるようになるということですね。まあ、そういう意味で私たちは今日の聖書の箇所にもあるように、すべての愛は神から出たものである、神様から始まったものだけが本当の愛なんだということを心に留めていきたいと思います。ですから教会はですね、この世界の中で神様を知る人たちが集う場所ですから、ですからこそ教会には一人一人の中に愛が具体化されていく、皆さんを通して愛が表されていくという、そういう唯一の場所であるというふうに私たちは思わされるわけですね。さて、この神様の愛ということがどういうものかということについて、今日の聖書の箇所から続けて見ていきますね。神はその一人子を世に遣わし、 彼によって私たちを生きるようにしてくださった。それによって私たちに対する神の愛が明らかにされたのであると、このようにありますね。ここでですね、私たちは一つのことを教えられますね。神様が私たちのことを愛してくださって、そのことによって何が起こったのか。それは私たちが生きるようにしてくださった。私たちが生きることができるようにしてくださったということですね。聖書の中でですね、パウロが私たちに対して愛は寛容であり親切であるという情け深いとこう教えてくださった箇所がありますね。コリント13章ですけれど、その中でですね、彼は、異言を語ったとしても予言を語ったとしても、どんな力を持ってても愛がなければ意味のないことだというふうに言われましたね。でそのことの意味、そのことを通して、パウロが私たちに語りたかったことは、私たちが相手のために犠牲を払うとか素晴らしいことを教えてあげるとか、そういったことは悪いことではないかもしれませんけれど、それ自体は愛でない。愛というのはですね、結局相手を生かすことができて愛なんだって。ですから愛は生かすためのものであってですね、誰も生かすことのできないものは愛ではないと言わなければなりませんね。天の父なる神様の愛は私たちを生かしてくださる愛です。私たちのことを生かしてくださる愛を神様は私たちに施してくださって、実際イエス・キリストを通して父なる神様の愛に預かることができた人たちは全く新しい人として生きることができるようになる。死んでたものがですね、本当に命あるものとして歩むことができるようになる。ですから本当に私たちが神様の愛に預かるということは、私たちが生かされるということ、命が生かされるということ、そういうことなんだなということを教えられるわけであります。ですから神の愛が注がれたところに命あるものが生かされていくという、こういう形が現れたことによって、神が私たち人間を愛してくださっているということが、そういう証明された、それが表されたということですね。神が私たちのことを愛してくださっているのに誰も生かされないということであれば、それは愛ではないわけですよね。私たち人間はですね、相手を生かすか生かさないか関係なしに、ただ自分の中から温かい気持ちが出て、その気持ちのままに相手のためにしてあげること、それが愛だというふうに考えがちですけれど、確かに人間の愛はそういう愛であるかもしれませんけれど、でも神の愛はですね、私たち以上に熱い思いを持った心ではありますけれど、神の愛はですね、死んだものでさえも生き返らせることができる。悲しんでいるものに喜びを与える、希望を失ったものに希望を与える、必ず私たちが生きることができるようにしてくださるのが神の愛であるということですね。また神は愛ですから、私たちがそのように生きることができるために、天の父なる神様が持っているすべての知識と知恵と、そして力を、そのを実現するために用いてくださいますから。ですから天の父なる神様はですね、死んだものの神ではなく生きているものの神であるという、旧約聖書の中にそう表現がありますけれど、神はですね、死んだものを愛する神ではなく生きているものを愛する神ですから、ですから天の父なる神様は必ず私たちを命の世界に引き上げてくださって、そして生きたものとさせて、永遠に生きるものとさせて、そして天の父なる神様は私たちと永遠の交わりを持とうとされるわけですから、ですからそういう意味で神は本当に私たちを生かしてくださる。この生かされるということを私たちが体験していることを通して、神の愛は私の中に確実に注がれているんだなって、神の愛によって私たちの今のこの祝福があるんだなって、ですから 私たちは自ら生かされることを通して神の愛を知ることができるということを今日の聖書は教えてくださっているということですね。そうすると互いに愛し合いましょうという時のこの互いに愛し合いましょうというのは、私たちもまた神に、神の愛は生かす愛だから、だからあなた方も互いに愛し合いなさい、互いに愛し合いなさいという時のこの愛というのは、あなた方も兄弟姉妹を生かすことのできるそういうものとして関わっていきなさい。皆さんが関わる時に、愛を注ぐ時に相手が生かされていく、そういう愛をあなた方も互いに愛し合いなさいということをヨハネ先生は私たちに対して語っているんだなということが分かります。ですから私たちは、神は愛なる方であり、私たちを生かしてくださる方である、その方の子供である私たちは、ですから私たちも自分たちが周りにいる人たちのことを、誰であっても関わりの中にいる人はその人を生かしていく、その人を生き生きとさせていく、その命がもっと輝くように応援していく、そのために自分たちができることをしてあげる、自分たちの自己満足であれもしてあげた、これもしてあげたということではないんです。その人が生かされることが喜びであり、その人が生かされることを願って私たちが働きかけていくということですよね。そういうふうにお互いが互いに愛し合うことということを今日の御言葉を通して教えてくださっているということですね。ですからイエス・キリストを天の父なる神様が私たちに送ってくださったのは、私たちが生かされるためです。死んだものとなって、永遠に滅びるものとなってしまった私たちが、人として生きているのであれば本当に受け取ることのできたはずの祝福と恵みを失ってしまった私たちが、もう一度生きることができるように、本当に神の子として祝福された永遠の命を生きることができるように、そのために天の父なる神様はイエス様を私たちのために与えたんだよと教えてくださっているということですね。イエス様がこの世界に来てくださったのは、皆さん一人一人を生かすためです。そしてこの世界の住む全ての人々を生かすためです。そのために天の父なる神様はイエス・キリストを送ってくださいました。ですから神の愛は命を与える愛であり、生かしていく愛であるということを私たちは心に留めたいですよね。そして次の言葉ですね。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いの供え物として御子をお使わしになった、ここに愛があると教えてくださいますね。ヨハネはここで私たちに、ここに神の愛があるんだとこのように言われました。私たちの罪の供え物として、身代わりとしてですねイエス・キリストが与えられた、そのことが、ヨハネがここに愛があると言っているわけですけど、しかしもうちょっとこの聖書の言葉をよく見るとですね、分かることがありますね。私たち人間はもともと神様の愛を受け取ることができるところに生きていましたね。アダムとエバがそうでした。アダムとエバは神の愛を知ることができるところに生きていました。彼らは神様とのつながりの中にいたわけですから、ですから神様とのつながりの中に生きていたアダムとエバは明らかに神様の愛を体験している、神という存在を体験している、つながりの中で体験する、どんなに良きお方であったかということを彼らは知っていたわけですよね。ところが最初の人はですね、そのような恵まれた状況にいながら、その神様の愛の関係から離れていってしまいましたね。それ以来人間はですね、神様から離れてしまった、罪人の位置に立って生きるものとなったわけです。しかし私たちは神を忘れ、 神を愛することを全くしないようになり、自己中心な思いでそれぞれが自分の思いのままに生きてきますから、お互いを傷つけたり踏みつけにしたり、さまざまな人間関係の中で苦しむように我々はなってしまったわけでしょう。そこに私たちが生み出していく罪の世界というのがこの世界を覆っていくことになるわけです。しかしその時にですね、その時に誰も人間から神を求めたわけではありませんけれど、天の父なる神様は私たちのことを愛してくださっている方だから、私たち人間が求めたのではなく、神自らが愛を持って私たちの救いのためにことを始めてくださった、そのための答えを与えてくださった、そのための道を与えてくださった、それがイエス・キリストであるということですよね。私たちはこのように見ていたときに、神様の愛というのはいつも初めの愛なんだなということを教えられますね。私たち人間に対してイエス・キリストがおっしゃったことがありますよね。人からよくしてもらったからよくしてあげた、人から挨拶してもらっただから挨拶した、それ何がいいんですか、何が偉いんですかというふうに言われたことがありますね。そうではなくて、天の父なる神様は良いものにも悪いものにも、正しいものにもそうでないものに対しても太陽を昇らせて雨を降らせてくださる方である。だから私たちも敵を愛し、そして迫害する者のために祈りましょうと、このように言われたわけです。敵の位置に立っている者はですね、彼らから私たちに愛を始めるということはありえないことです。彼らは敵の位置に立ってますから。ですから彼らが最初にすることは憎むことであり、殺そうとすることでしょう。でも天の父なる神様は最初に愛を表す方である。だから敵となっている者が私たちを愛するということを始めることはなくても、私たちは神様の子だから、神様の子であれば愛するということを私たちから彼らに向かって始めていかないといけないでしょうと言ってくださっているわけです。迫害する者、自分たちのことを目の敵にして否定する人たちが私たちのために祈ってくれるということはありえないことです。誰もそうしてくれません。でも私たちは初めの愛を始める、そういう方の子供ですから。ですから私たちは自分たちを迫害する、そういう立場に立っている人のために私たちから祈っていくんだよとイエス・キリストは教えてくださっているということですよね。ですからイエス・キリストは誰かからされたからしてあげるということではないんですよ。神は、私たちが神を愛さなくても、私たちが神様を崇めなくても、私たちが神様に対しての心を向けることがなくても、誰もそれをしなくても、天の父なる神様は自ら愛を持って私たちを愛するということを始める方であると、このように教えてくださっているわけですよ。それが神の子であるイエス・キリストもそうであったということです。イエス・キリストもこの地上にあって、誰かから愛されたから、誰かからよくしてもらったから、そのお礼として何かを始めましたということは一つもありません。イエス・キリストはですね、人から捨てられて否定されていた主税人とかですね、罪人と呼ばれる人たち、そういったとこ人たちのところにも自ら進んでそこに行って、そこで寝食を共にしながら、イエス・キリストは神の愛にあって生きる方ですから、死んだ者のような彼らの心を、その交わりを通して生かしてくださって、これまでと全く違う人生を始めることができるようにイエス・キリストはしてくださったということですよね。ですからイエス・キリストは生かす愛であり、そしてそれを始める愛を持ってらっしゃったということを私たちは知ることができるわけですね。ですからヨハネはここに愛があるでしょうというわけです。このことを皆さんが目を留めて、そのことがどういう意味を持っているかということを知るのであれば、ね、変わらない心を持って、 そして常に始めを始めてくださるお方であり、そして始められたことを通して相手のことを生かしていくという、そのことを成し遂げた、その愛を私たちが他の愛とは全く違うものであるということを知るのであれば、私たちはまさにここに神の愛が現れているということを知ることができるでしょう。神の愛がそこにあるということがわかるでしょうとヨハネは言うわけですよね。そうして、ヨハネは私たちにも呼びかけるわけです。愛する者たちよ、神がこのように私たちを愛してくださったのであるから、私たちも互いに愛し合うべきである。こういう愛を私たちは受けているんです。こういう愛を受けているということを本当に知っているんだったら、同じ愛に私たちも生きるべきではないですか。いや、本当にその愛を知っているのであれば、私たちはその愛に生きることができるでしょう。その愛に生きることが自然なことでしょう。そのような愛の中に進んでいくことが本当に当然なことではないかとヨハネは言うわけですよね。だって人間はそういう存在ですから、私たちはですね、受けた通りのものになっていきます。いつもバカにされ否定され、そうする人が人のことを受け入れ、人のことを肯定的に受け入れることができる人になるということは、まずありえないことだと言わなければいけませんね。私たちはしてもらったようにしていくことができる存在ですね。私たちは器ですから、私たちは何も持ってない器でしたから、何を入れてもらったかによって私たちの中から溢れ出てくるものは変わりますよね。まさに私たちにここに愛があるといった、その愛を私たちが受け取っているのであれば、私たちはその愛を自らのこととして体験しているんです、ね、ああ本当に神様は私のことを変わらずに愛してくださっているんだなって、自分が良い時にも悪い時にも、正しい時でもそうでない時でも、本当に神様は私のことを変わらずに愛してくださっているんだなって、そして私が落ち込んだり道に迷ったりひどいことをしたり、いろんな時に、それは死んだものの世界を生きることですから、そういう私たちを神様は悔い改めに導いてくださって、あるいはご聖霊の働きを通して私たちの心を引き上げてくださって、人生をやり直すようにしてくださった。神は本当に私たちを生かしてくださる愛で、私のことも生かしてくださってるんだなって、そういうことを私たちが経験し体験するのであれば、私たちは同じことをすることはできることです。しかしそうするかそうしないかというのは、ある意味では一人一人の心が決めることではありますね。聖書の中にですね、ものすごい借金をですね、作ってしまって、それを王様から許してもらったというしもべの話がありますよね。彼はたくさんのですね、もう借金を許してもらったにもかかわらず、それは喜びましたけれど、自分がまた道を通っていったら、自分からお金を借りている友人を見つけるわけですよね。その人に向かって金返せと言うわけです。今は待ってくれ、返せないからというとですね、いや今すぐ支払いと、それでお前が返すまではお前牢の中だと言ってですね、たくさんの借金を許してもらったしもべが、わずかな借金をする友人を許すことができずに、容赦ない対応をしていくわけですよね。その時にその王様がですね、あなたはたくさんのものを許してもらったのに、わずかなものも許せないのか、じゃあ私もあなたと同じようにあなたのことを許さない、あなたも返せという、まあ、そういう話になっちゃうわけですよね。ですから私たちは許されて愛されて生かされて、そして本当にこのように愛されていても、私たち自身はだからといって機械がそうなるみたいにカチンとこうしてスイッチが入ったから自動的に私たちがいい人になるということでもないわけですよね。私たちは愛された、愛されたことを感謝したときに、 私たちの心の中にこの神様の子供であるのであれば、私たちはお父さんみたいなそういうものとなって、お父さんと同じような人となって生きていきたいって、私の憧れはあなたです、あなたのようなものとなることが私の望みですと、子供がですね、本当に親を尊敬するのであれば親のようになりたいと思うのは当たり前の心じゃないですか。もし私たちがそれを選択し、私たちが父のようになりたいと生きるのであれば、私たちの将来の姿はイエス・キリストと同じものとなっていくことでしょう。ですからそういう意味で、私たちはですね、ヨハネの言葉に従って、神がこのように私たちを愛してくださったのであるから、私たちも互いに愛し合うべきである。どうぞ皆様一人一人がですね、顔を合わせたらですね、その人のことを祝福してください、ね、そして関わる時があったら、少しでもいいですから、何かその人が生かされるためにできることがあるのであれば、一言ばでをかけてあげてもいいし、ちょっとした配慮をするというだけでもいいですし、そういったことをみんなが揃ってですねしていく、そういう教会になっていくということが大切じゃないかというふうに思うわけです。最後の言葉です。神を見た者はまだ一人もいない。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにいますし、神の愛が私たちのうちに全うされるのであると、このように教えられましたね。私たちはですね、神様のことを見たいですかと言われたら、はい、そうですね、見えるものだったら見たいですねと言うのかもしれませんけれど、今日の聖書の言葉を読んでいて分かることはですね、別に神様は自分のことを 見られたいということではないということですね。そうではなくて、神は私を見せたいのではなくて、神は私たちを生かしてあげたいんですよね。私たちを祝福してあげたいわけです。そしてそのことは、お互い人間同士が神様の愛に基づいた互いに愛し合うということを通して初めて人に本当の祝福をもたらすことができるわけですから、ですからどんなにたくさんの人たちが自分のことを知ることになっても、お互いが互いに愛し合って一人一人が生かされるという事実が起こるのでなければ、私が見られることは本意ではないということになるわけでしょう。イエス・キリストが語りましたよね。神に対して捧げ物を捧げようと思っている時に、兄弟と和解すべきことがあるということが分かった時には、捧げ物をまず置いて、その兄弟と和解すること、仲直りしてその交わりを回復すること、それをまず優先しなさいと聖書の中でイエス様が教えられましたよね。神は、神様が崇められることを求めているわけではない、神が見られることを求めているわけではない、神は愛なる方ですから、その愛が私たち一人一人の中に全うされる、その愛が完成される世界を私たちに実現してあげたいと願っているということですね。ですから神を見た者は一人もいないし、また見ようとすることは意味のないことだ。そうではなくて、神が愛なる方であるならば、それは私たちが互いに愛し合うことを通して、ね、互いに愛し合うことを通して、私たちが体験するその祝福と恵みの中で、まさにこの交わり、まさにこの祝福の世界、これは神によってなったものであると。神があって私たちに与えられた世界であると、そのことを知るときに、神がまさに私たちを祝福したこの状況の中に喜んで、その自分ご自身の、ね、心が全うされたと喜んでくださるという、またその愛が全うされるときに、私たちはある意味で本当の意味で神の愛を知るということにも なるわけですよね。神様、あなたが愛なる方であるということは、私たちがこのようなところにまで引き上げられるということなんですね。それほどのことを私たちにしてあげたい。私たちを生かし、私たちを結び合わせ、私たちの世界の中に喜びと平安、満ち足りた愛をこのように満たしてくださる。それがあなたの私たちに対しての望みであり、それを実現する、それがあなたの愛なんですね、ということですよね。ですから私たちは神様から愛されているということは、皆さん、一人一人それはそうだというふうに思ってらっしゃると思いますけど、神の愛はですね、私たちを罪から救い出すというところで止まっているわけではなくて、そのことを通して私たちが生かす愛、そして誰から始めるのではなく、私から始まっていくという、そういう愛の中に生きていくこと、そしてその結果としてお互い同士が生かされていく、結ばれていく、そしてお互いの中に本当に平安や祝福が豊かにされていく、そのこと、そのことのために神は私たちを愛してくださっているので、神に愛されていることを本当に知るのであれば、私たちはその世界に進んでいくということが本当に私たちがしていかないといけないことだなというふうに思うわけですね。今でも神は愛なる方であり、その方を通して送られたイエス様を通して私たちは救いに預かりました。そして一人一人の中にご聖霊も働いてくださっています。だから私たちはかつて持つことのできなかった神に対しての思い、また兄弟姉妹に対しての思い、また信仰を持っている持っていない関わらずに、出会った人たちに対して何がしからの良いことをしてあげたいという思い、それは天の父なる神様が私たちに与えてくださった愛であると、このように思います。私たちはこのような愛をいただくことができるところに生きているわけですから、その愛をもって始める私たちの人生も、神の愛が全うされる、神の愛が最終的に実現しようとする世界をですね、実現することそのものが神の愛が本当に全うされることである。神の愛が全うされるためにも、神の愛に預かっている私たちは兄弟姉妹互いに愛し合うということを心がけていきましょうということであります。では一言お祈りします。愛する天の父なる神様、私たちは愛することを知らず、ただ求めるばかりの位置に立って生きていた、そういうものであります。辛いから慰めてほしい、寂しいから一緒にいてほしい、喜べないので喜ばせてほしい、いろんな形で私たちは自分自身を満たしてほしいと、そのように人の中をさまよい歩くものでありました。しかしそのような不毛な人生の中を歩んでいる私たちを、あなたは顧みてくださって、死んだもののように生きるのではなく、本当に永遠の命を持って生きるものとなって生きなさいと、初めの愛に生きることができるように、変わらぬ愛に生きることができるように、私たちのところにイエス・キリストを送ってくださって、私たちが愛することができるものとなるように導いてくださっていることを心から感謝をいたします。大きなことをするわけでもなくても、ぜひ私たちの中から兄弟姉妹のことを思って、私の心から始まる愛を生きることができますように導いてください。私たちの愛があなたの愛を源とするものとなりますように、これからもよろしくお願いいたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
メッセージを感謝いたします。応答の賛美をしてまいりましょう。ご起立ください。